それで、これは一番最後のところ、13章から17、はい、大丈夫ですね。そこは大丈夫なんですが、私たちの聖書ではルツ記は、士師記の後に、来ます。そして、ルツ記の最初の言葉は裁き司が治めていた頃ということですから、士師記の時代の出来事なんですね。そして、ルツとい うこれは女性の名前なんですけれども、よく、鈴木さんがヨシアという名前はとても、クリスチャンの、男の子男性には多い名前というふうに言われてますけれども、おそらく女性ではルツという名前も少なくないんじゃないかと思います。ルツとかルツ子さんという、そのルツ記でありますけれども、これは士師記の時代であったということで、そして士師記の時代というのは私たちも見てきましたけれども、まあ、あまり細かく見る機会が時間がなかったですけれども、ある意味では旧約聖書の中でも最も暗い、特に最後どんどんどんどんこう悪くなっていくようなそういう流れでした。でそういうある意味では最悪の時代にの中でこのルツ記に書かれていることが、起きていたということなんですけれども、そのことも頭に入れて、考えていきたいと思います。で士師記には同じ表現が3回出てくる。どういう時代だったのか、こういう時代でしたっていうことで、その頃イスラエルには王がなく、メーメーが自分の目に正しいと見えることを行っていたという言葉が3回繰り返されます。ということは、まあ、これは重要であるということで、そしてこれがその士師記の、暗い時代の背景原因であったということなんですけれども、で、このハイライトしてある命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。でこれは今の時代の人が私たちが読むとそれで何の問題があるんだっていう話になりますけれども、みんなそうしてるんじゃないのっていう、問題はですね、最初の部分の王がなかったということと、で王を与えられるんですよ。次にもうサムエル記に入ってきて王が与えられるんです。ですから、あ、王が与えられてよかったねというところで始まるんですけれども、ですけどもう少しこうサムエル記列王記と呼んでいくと、王がいてもダメじゃないっていうところになります。そして私たちが教えられることは、あ、イスラエルには最初から王はおられた。それは主なんですね。神がイスラエルの王であった。神の国という表現がありますから、神の民を治めるのは神であり、神が王であった。で、その王に指示を仰いで、また創造者であり、ある神にもう始終は老いで生きるのが神の民でありましたから、それをしないで自分たちが、ですから、自分勝手にやりたいように生きていた時に、世の中というものは混乱状態に、陥ってしまったというところだと思います。ですからそういう難しい時代にルツ、ナオミさんですね、これ出てくる3人の、まあ、主人公というか、ナオミ、それから、ルツ、そしてボアズという3人の主人公が出てくるわけですけれども、この、ナオミを襲った苦しみということで、まず何が こういう苦しい時代っていう背景がありましたけど、プラス飢饉があったという、食べ物がなくなってしまったということですね。それで、あ、それは大変だということで、このナオミという人の夫の名前はエリメレクという人でしたけれども、2人は、あ、じゃあ、あ、息子も2人いました。そして家族で、これはここにいても食べ物がないから、じゃあ食べ物あるところに移住しましょうという選択をしました。モアブというところをですね。私たちは、旧約聖書を読んでて、創世記の中にも飢饉があって、そして、食べ物がなくなった時にイスラエル、その当時まだヤコブの、家族はエジプトに下ったという、そういうのもありましたけれども、そのように、ナオミの家族はモアブというところに、移ったわけですけれども、そうしますと、そこで何が起こるかっていう、移住先でですね、移住先で、まだ慣れないところ、心細いようなところで夫が亡くなってしまうわけなんですね。まあ、それは難民にとっては大変なことであったと思います。そのように、苦しみが重なって、さらに何が起きたかっていうと、2人とも息子たちが亡くなってしまう。2人はその時点では結婚してましたけれども、でそのお兄さんの方のお嫁さんがルツという、女性でした。そして、まあ、一つここで私たちが考えたいことは、災害、病気であるとか死、不幸は良い人をも襲いますということを聖書は教えているということです。よく、日本では、罰が当たったとかって、そういう、あるいは因果応報の考え方があってですね、ずいぶんそのいろいろな問題が、特に生まれつきこういう問題がありますっていうような場合には、それは誰かが悪いことをしたからだっていうことになるわけですけれども、私たちは先週ですね、アメリカテキサスでアベリンというところで学んだときに、そこに住んでた日系の方が、まあ、久しぶりに日本に、訪問したということで、私たちのところも訪ねてきてくれたんですけれども、彼女とその妹さんでしたけれども、シャロンさんという方なんですが、彼女はとても熱心なクリスチャンで、そして、スティーブ・キャロルさんと同じアベリンでは教会でした。でその教会は非常に宣教に熱心な教会で、彼女は毎年のようにもう10年10回以上ケニアに行って、で何をするかというと、彼が得意なのは手話なんですね。ですからアメリカでは礼拝の時に手話で通訳をするのは、彼女と他に何人かいて、必ずこう前に立って手話をで通訳をしてくれてました。そしてケニアという国ではアフリカ全体に関して言えることだということなんですけれども、誰かが老和者として生まれるということは、これは災いである、これは何かの呪いであるというふうに考えるらしいんですよ。そしてですから、家族も面倒を見ようとしないっていうんですね。そして面倒を見ることは大変でもありますから、ですからもう捨ててしまうという、そういうような状況なんだそうです。そういう中にあって、それはクリスチャンとして、見捨てておかれないということで、おそらくまず宣教に行った宣教師たちがこういう問題がありますということで、そして、その支援教会がいろいろ考えて、じゃあ個人を設立しましょう、そういう子どもたちを集めて守りましょう、そして教育を与えましょう、でさらに、まあ、高校なら高校、中学までこう義務教育のレベルのところまで教育を与えて、 さらに学びたい場合には、勉強が得意な子どもたちは大学まで、そして、勉強が得意でない子どもたち、何かの技術を身につけて、そして自分でこう生活できるようにということで、そこまできちんとこう訓練をするという、そういう学校を、孤児院兼学校を設立したということで、毎年のようにケニアを訪問しているということを聞きました。ですけれども、私も子どもの時に私の祖母であるとか、やはりこう考え方が日本でも生まれつき問題がある、障害を持って生まれる場合には必ず何かこうバチであるとか、そういうことを考える、そういう日本の文化も同じようなところがあったなと思うんですが、そのことに関してヨハネのイエス様ははっきりと一言、ヨハネの9章でですね、生まれつき盲目で生まれた人がいたということで、弟子たちがイエス様に、この人がそのように生まれたのはこの人が罪を犯したからですか、親が罪を犯したからですかって聞きます。それに対してイエス様は、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人に現れるためです。これは私は以前、視力を失った伝道者の方から聞いた話で、彼は、目の見えない方々に使えるようになったわけですけれども、この言葉でどれだけの人が救われたかっていうのはわからないっていうことを言われてました。イエス様はいろいろな問題があるよ、災害、病、死、不幸があるけれども、それは罰であるとかそういう問題ではなくて、その神様の技がなされるためである、そして神様の栄光が表されるためであるんだということを私たちもここで覚えたいと思います。時代背景と、そして場所としてはですね、ベツレヘムという名前が、地名が出てきましたけれども、ベツレヘムからモアブという、大きな丸の方がモアブですから、視界を隔てての反対側ですね、ですからヨルダン川を渡ってこうモアブの方に下っていかなくてはならなかったんだと思いますけれども、そこで、希望を持っていったわけですけれども、大変厳しい状況になった。でそうこうしているうちに、ナオミの故郷のユダヤはなんとか経済が持ち直って、食べるものも、そういう回復をしたということを知らせがあって、そこに戻るわけなんですけれども、その時に2人のお嫁さんがいましたから、ルツは優しい人でしたね。それで2人のことを思って、私は故郷に帰るけれども、あなた方も自分の、家族のもとに、実家に戻りなさい、まだあなた方は若いから再婚するチャンスもあるでしょうし、そのようにして残りの人生を幸せに暮らしなさいという、それがナオミの願いでした。そして弟の嫁は、涙を流しながらも、オルパというお嫁さんでしたけれども、ナオミの言う通り実家に戻っていくわけですが、兄嫁の方ですね、ルツは、いえ、私はあなたから離れませんと言うんですね。それで、とても有名な言葉でありますけれども、ルツの一章、16節17節でルツは決して私を、帰れというふうに言わないで、私に言わないでください、 あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるようにという、そういう、ふうに別にですね、私はあなたと一緒に。ですからこの時点でこのルツはナオミ、おそらくナオミから信仰を学んだのかなというふうに思うんですけれども、主真の神ですね、モアブの神々ではなくて、真の神を知るようになって、そして、その方、その神を信じるようになって、ルツと一緒に戻りますということを誓ったわけですね。ですから、1章の13節を見ても、この嫁たちにあなた方は実家に帰りなさいということを言うわけですが、そして私と一緒に来ても、あなた方は辛い思いをするだけだから、それを見るのは私にとってもっと辛いよっていうようなことを言うので、ルツは、あ、この人はお嫁さんのことを考えてるんだな、そして逆にルツはナオミのことを考えてるわけですね。そしてナオミがこれから年老いていくわけですけれども、私に面倒を見させてくださいっていう、そういうことを言います。ルツはこの時点で神様に仕える、神様と共に生きることを選んだというふうに言えると思います。モアブにはルツにとって全てそこにありました。実家もあるわけですから。ところがその全てを捨ててルツは知らないところをですね、異教の地にユダヤへ行く決意をします。そしてそれは自分のためではなくて、今度はナオミのためですね、にそうしますというのがルツの選択でした。ですからルツは難しい選択の方を選んだわけですね。そしてある意味ではこういうふうにも言えるかなっていう、ナオミはルツはナオミが命を得られるように自分の命を捨てたっていう、そういう言い方もできるかな。モアブにいたら全てがあったけれども、その全てを捨てて、そしてナオミと一緒に生きることを、道を選んだ。でこのこう自己犠牲というかは誰に似てるかなっていうふうに私たち考えるとすぐ分かるんですけど、イエス様がしてくださったフィリピのところに全てを捨て、父のもとに栄光を捨てて、そして私たちのために来てくださったんだというのと重なるわけですね。月の中にはそういう新約のイエス様の姿と重なる場面というのが、ルツもそうでしたけれども、ボアズという人も考えてもですね、ところがあります。ルツの信仰から私たちが学ぶのは、ルツはの信仰というのは無条件の信仰であった。そして考えさせられることは、ルツから学ぶことは、信仰というのは愛じゃないかということをですね、それも感情的な愛ではなくて、本当に相手のことを思って相手のためになることを求め、それをするっていう、ですから無条件の信仰であり無条件の愛っていう、そういうものを私たちはルツから学びます。でどうも私たちの信仰というのは条件付きになるのが多いという、神様がこれをしてくれれば信じる、これをしてくれなければ やらない、あ、いらないっていうような、そういうようなところが多いですけれども、それは聖書の教える信仰ではないということも、ルツから、教えられますね。そして、信仰というのは、信じて行うというのも含まれているのかな、ですから、このルツがただ信じただけではないですね。本当に苦しい人生、生活を彼女は選んで、そして、私たちはじゃあユダヤに入って、どうなったのかなというところも2章に入って、見ていくわけですけれども、ユダヤに、一歩足を踏み入れると、ルツはモアブでは普通の女性だったかもしれないですけれども、ルツは外国人になります。それも外国人女性になります。それも外国人女性のやもめであり、ですから非常に それだけでも、そしてモアブとイスラエルの関係というのは良い関係ではなかったんですね。ですからさらにまた厳しいところがあるわけですけれども、それでもルツはナオミのためにその選択をして、でそれを、そういった環境の中で生活を始めます。ですからルツはどちらかというと、かっこ悪い方の選択をしたわけですね。で苦しみ、がある方の選択をした。そして最初の仕事は何かというと落ち穂拾いです。これはユダヤで人気のある仕事ではなかったですね。ああみんなやり落ち穂拾いやりたがってるっていう仕事じゃないです。で産経とかっていう仕事がありましたけれども、きつい、汚い、危険っていう、さらにこの場合はもう一つの刑っていうのはかっこ悪いっていうのもここに、もう私は貧乏です、貧しいです、これしかできないですっていうふうに言ってる、言わなくてはいけない、それが落ち穂拾いの仕事でありましたから、エルツは2章を見ていくと自分から言うんですね。ナオミさん、お母さん、私行ってきますって、そういう信仰でした。そして、私たちは、そういう信仰を別から学びます。自分を低くする信仰ですね。イエス様の信仰、イエス様の心、ペテロの5章の6節には、神の力強い御手の下にへり下りなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださいますよっていう、そういうへり下る信仰、また、パウロがエペソの長老たちとの話の中で、使徒の働きの20章でイエス様が言われたようにということで、イエス様の言葉を引用して、受けるよりも与える方が幸いである、そういう信仰がルツの信仰であり、そういう生き方であったということを私たちはルツから学びます。そしてルツが落ち穂拾いに行った畑なんですけれども、それはボアズさんという人の畑でありました。でボアズさんは親切な人だったんですけれども、その親切はどこから来ているのかということを考えるときに、このレビ記の19章の9節から10節を読んでみますと、これは立法っていうと私たちはなんか厳しい、というようなイメージがありますけれども、これはそれだけじゃないよっていう、神様の心が立法に入ってますよっていうことがよくわかる箇所ですが、レビ記の19章の9節10節で、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、ですから収穫の方法を神様は教えてます。畑の隅々まで刈ってはならない、この辺が面白いですね。あなたの収穫の 落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。普通逆だと思うんですけれども、隅々までこうしっかり落としたら拾えっていう、これはそうしてはいけないって言うんですね。取り尽くしてはいけない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。こういう律法というか命令というのは、やっぱり聖書らしいというか、そういうふうに思いますけれども、そしてさらには申命記の24章にも面白い言葉です。同じことを教えてるんですけれども、申命記24章の19節から24節読んでいきますと、これは読みながらこう笑ってしまうようなところがある。あなた方の畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたとき、いけね、忘れたっていうふうに思うんですけれども、それを取りに戻ってはならないっていうんですよ。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。そうする、その通りにすると欲張っても祝福されないよっていう、束を一つ設けたところであなた方は祝福されないよっていうことを教えているわけですが、あなたの神、そしてあなたがオリーブの実を打ち落とすときは後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じますっていう神様の言葉ですね。聖書、新約聖書の中にも、神が私たちを許してくださったようにあなた方はお互いに許し合いなさいっていうような、そういう言葉も、頭に浮かびますけれども、そしてですから、ボアズの優しさっていうのは、親切というのは、神様の教え、神様の心から来てるのかな。で、ボアズもの信仰を見ても、姿勢を見てもですね、それがこう出てるところがありますけれども、ルツが落ち穂拾いに来てる。まあ、ボアズはおそらく毎日のように自分の畑、所有している畑の様子を見たんだと思うんですけれども、あれ、あの人は見たことはないな、あの人は誰なんだっていうことを聞いて、あ、ナオミの嫁、ナオミが戻ってきました、ナオミさんのお嫁さんです、モアブ人で、そしてナオミさんのためにこれこれこうしてますというような話を聞いて、でボアズは若者たちに命じていった、あの女には束の間でも子を拾い集めさせなさい、まあ、そういう有利な、もっと取れるところに、あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと子を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。これは、まあ、優しさであり親切であり、神様の心をしっかり捉えているのかな。ただ神様の言う通りにして、で、あ、これでいいんだっていうんではなくて、わざとこう抜き落としてやりなさいっていうところが、ボアズの、素敵なところというか、そういうことじゃないかなっていう、神様が私たちに教えたいのは、ただこう言ったんだからこれをやれよっていうことではなくて、神様と同じような心を持つものとなる。ですからボアズさんはかっこ悪い選択をしたルツさんの方をかっこいいと、素敵な女性だというふうに思ったのかな、立派だというふうに評価したんじゃないかなというふうに思います。 そしてそれからまた話が進むわけなんですけれども、ボアズという人は、それでその日初めて行った日にルツがたくさんのもの、どっからそんなにいっぱい持ってきたんだっていうぐらいの、大麦でしたか、持って帰ってくるわけなんですけれども、おまけにルツが食べた時の食事の残りもこう持ってきたっていうことで、それであなた今日どこに行ったの、どうしてそんなに取れたのっていうことで、ルツは実はボアズさんという人のところに行きました、その人が優しくしてくれましたということで、ナオミはボアズ、ボアズというのはね、私たちの親戚にあたるんだ、そして買い戻しの権利を持つ親戚なんだっていう、その買い戻しの権利を持つ親戚という日本語では長くなりますけれども、それがヘブル語では一言だっていう、ゴエルという言葉だっていうんですね。でそのゴエルという言葉はこの短い4章しかないですけど20回以上出てくるんですよ。ですからこれはその贖い主っていう、そういう英語だとその贖い主っていうリリーマーという言葉になりますかね、そういう言葉になるんですけれども、ですからもう贖いっていう言葉を聞くだけで、もう私たちはイエス様とこうつなぐわけですけれども、ですから、その当時の、ユダヤの、規則慣例としては、土地というものは神様のものなんだということですから、ヨベルの年というのは50年に1回、7が7回49プラス1ですから、普通の生活をしていて貧しくなってどうしても土地をなくちゃいけないというそういう状況になるけれども、その50年後にはその持ち主に返さなくちゃいけないよというそういう規則があった。そしてヨベルの年というのが50年、とてもこう喜ばしい嬉しい年ということで、そこからまた始まるわけなんですけれども、ですから土地の売買にはヨベルの年まであと何年あるんだということで、その値段も決まるということなんですけれども、そしてさらにその親戚が事情があって土地を売らなくちゃいけなかった場合には、他の親戚がそれを買い戻してあげる、そういう、規則もあったということですね。そして、ボアズさんというのはそういう権利を持った親族の一人であったということです。そして、ナオミもいろいろこうルツのために考えて、そしてそうか、ボアズさんだったんだね、そしてしばらくして、ナオミはじゃあボアズさんと結婚できればいいねっていうふうに考えるわけなんですね。それでナオミはなんと大胆にこうルツの方から結婚を求めるようなそういう作戦を立てます。そして、ルツは、あなたの言う通りにしますということで、そのようにしてボアズのいるところに行って、そして、ボアズがもう疲れて作業をして寝た時に、きれいな格好をしてそこに入っていって、そして、ボアズの足元にこう横になって、あなたの衣をで覆ってくださいというそういうふうに言うわけですが、私をあなたの、妻としてくださいというそういう意味が、あなたの翼の下にというようなイメージだと思うんですね。それは神様がイスラエルを、ご自分の民として、そして エゼキエルにはそういう描写がありましたけれども、イスラエルを自分の妻としてっていう、そういう表現、そういうイメージですね。そしてこうルツを読んでいきますと、ボアズさんはどうも、少し年をルツよりは年がいってるんじゃないかなという、そういうイメージです。ですからボアズは、まあ、自分が寝ている時に女性が、足元にいるということでびっくりするわけですけれども、そしてルツは説明をして、そうするとボアズはこういうふうに、答えます。これですね。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実になさっています。先の真実というのはナオミをの世話を見るということを、そういう選択をしてナオミと一緒にモアブから移住してきたということですけれども、そして落ち穂を拾いなどをしてナオミの生活を助ける。で、今度はさらにはナオミの家系というのは途切れてしまいましたから、二人の息子は亡くなった、そして買い戻すという親族がそのナオミという人をやもめになった、兄嫁のを受け入れるということは、もし子供が生まれた場合にはその子供はナオミの孫になって、そしてその、ナオミの、夫エレメレクの家系が続くという、二人とも息子たちは死んでしまったんだけれども、そういうことになるということで、娘さんよ、そして、ボアズが言ったのは、あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったっていう言葉から見て、あ、ボアズはちょっと年上なのかな、そしてその普通若者っていうものは他の若者に惹かれるだろう、だけどもこのルツの場合は、そちらの方に目を向けないで、そして、自分よりも年を取っているそのボアズにナオミのために、そしてナオミの家計、家族のためにこういう選択をした、これもボアズにとってはあなたは立派だねっていう、さあ娘さん恐れてはいけない、あなたの望むことは皆してあげよう、この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知ってるからですっていうふうに言います。ですからもちろん神様は見ていますけれども、見る人は見ているということも言われているんだと思います。そして一人 の旧約学者、旧約の学者が指摘してくれたポイントなんですけれども、このしっかりとした女という、そのしっかりとしたという言葉は旧約聖書にも何度も出てくる言葉じゃないよ、3回か4回ぐらいじゃないかって。で、面白いことはこれどこに出てくるかというと、この箴言の31章なんですね。しっかりとした妻っていうところ箇所があります。とても有名な箇所ですけれども、そして旧約聖書の並び方というのは、ヘブル語の旧約聖書の並び方では箴言の後にルツが来るんだそうです。そうするとその箴言の一番最後のところでしっかりとした妻は誰かっていう、そういう言葉があるんですけれども、その次の章にルツにあなたはしっかりした女性だっていう、女だっていう言葉が出てくるということで、まさにその箴言にはその教えはあるんですけども、こういう人がっていう、理想的なというような、そしてまさにその手本が、見本があなただねっていう、そういうようなことですね。ですから、ああなるほどと思いましたけれども、ですから私たちが ルツ記を読んで、そしてボアズは、町の入り口のところで長老たちの前で、正式に、他の親族とも相談した上で、ボアズがじゃあナオミの土地を買い戻す、そしてさらにルツを自分の妻として受け入れて、そしてそのナオミの、夫のエルメレクの家系が、途絶えてしまわないようにしようという、そういう選択、そのように正式に結婚まで至ったわけですけれども、このストーリーってとっても美しいストーリーだと思うんですよ。それが美しくない知識の時代の中に、ドロドロとした中にもありましたっていう。ですからドロドロの時代に生きようが、私たちはドロドロに流される必要はないということですね。そのこともルツとかボアズは私たちに教えてくれることだと思います。知識の場合はもう自分中心の時代であって、思うようにいかなければ神を捨ててしまう、思うようにいけばもう神はいらないというの、そういうような時代で、自分中心で自分を愛し自分を喜ばせる生き方でありましたけれども、ルツの場合は何があっても神と一緒に生きる、そして、神との約束を守るという、そういう神の教えを守るという、そういう人々の記録でした。で、神を愛し人を愛する生き方、それを教えてくれるのがルツ記でした。イスラエルは残念ながら神の民として選ばれていたんだけれども、アラノでは不平不満のために滅びてしまいました。一世代は全滅でしたね。そして約束の地に入っても、知識がまさにそうですけれども、自分勝手に生きてしまって、そして滅びへの道を歩んでいたということですけれども、神様がイスラエルから、そして私たちからも求める信仰というのは、へり下って従い、そして成長する世の光として神の栄光を表す信仰であるということです。で、今日のところをですね、今日の聖書箇所というところで選んだ箇所が4章の13節から17節ですけれども、こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝る。あなたの嫁がその子を産んだのですか。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育った。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名前をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。というところなんですけれども、ここでも、そこまでは私たちは、ボアズさんいい人ね、ルツさんいい人ね、その背後に神様の働きがあったという、確かにボアズのところに行ったのはたまたまっていう、新共同訳とたまたまというふうに訳された言葉、私新改訳聖書では計らずもという、ボアズのルツは知らないで、行ったわけですけれども、そこがなんとボアズというその、買い戻す権威のあるゴエルという立場にある人であったということですから、神様が私たちの人生の、そして歴史、目には見えないかもしれないけれども、その背後に全てを収めて導いておられる方がおられるんだということを、この小さな ルツキでありますけれども、うん、私たちに教えてくれてるかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はナオミとルツとボアズの信仰を通していろいろ考えさせられました。まず知識という厳しい、堕落してしまったそういう時代の中に行きましたけれども、決してあなたから、そしてあなたの御言葉から、離れなかったということをどうぞ私たちも、今の世の中は、そういった意味で厳しい、ところでありますけれども、私たちもそのように歩むことができますよ。またこれでもか、これでもかというような苦労が、苦しみがナオミを襲いましたけれども、そういう中にあってもあなたがおられ、そして意外な形で救いの手を差し伸べて導いてくださったことも学びました。ボアズのように本当にあなたの心を持った男性の信仰も私たち学びました。今の世の中は表面的なところだけに目を向けてしまう、綺麗であるとかイケメンであるとか、お金があるとか力があるとか、そういう表面的なものに目を向けますけれども、どうぞルツやボアズのように、人を見て、そして神様から目を離さず、あなたに従って生きる生き方を私たちにも教えてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。